おはようございます。ただいまから2019年9月1日の第3礼拝を始めます。前奏のうちに心を静めましょう。賛美をいたしましょう。聖歌490番、総合版では508番です。ご無理でない方どうぞお立ちください。 お祈りいたします。天にいらっしゃいます私たちの父である神様、尊いお名前を心から賛美いたします。あなた様が私たちの健康と安全を支えてくださり、今日もこの礼拝に来ることができました。ありがとうございます。コイノニア短期留学生のお二人が19日間の日程を終え無事帰国されました。旅の安全と健康をお守りくださり、ありがとうございます。また、良き交わりの時、そして良き学びの時となったことと思いますから、感謝いたします。本日の礼拝において、お二人がお証しをしてくださいます。お二人が受けた多くの恵みについて、改修一同と共にお話を伺うことができる機会をお与えくださり、感謝いたします。どうかこれからのお二人の歩みの上にもあなた様の祝福を増し加えてくださいますようお願いいたします。私たちは一周の歩みを終えて、今日もまた神様からの豊かな恵みをいただきたいと願い、このところに集ってまいりました。そして今こうして改修一同とともに神様に礼拝をお捧げすることができる恵みに心より感謝いたします。神田明美先生を通して語られる神様からのメッセージに心を合わせることができるように助けてください。そして神様の力強い、そして愛に満ち溢れた御言葉によって私たちに力と慰めと励ましをお与えください。尊い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ご一緒に主イエス様が教えてくださいました主の祈りを捧げましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。それでは本日はこれより先週帰国されたコイノニア短期留学生の岡本桃香さんと野中真奈美さんにコイノニアのお証しをしていただきます。
おはようございます。私はコイノニア短期留学生として手番教会に2週間滞在させていただきました岡本桃香です。今日この場で神様の恵みを証しする時間を与えてくださったことに感謝いたします。この証しは先週手番教会の礼拝の中でも韓国語でさせていただきました。手番教会で過ごした日々を振り返り、私が感じたことを分かち合いたいと思います。私は今回の短期留学の期間に捻挫をし足を痛めました。私は怪我や病気になったことはほとんどなく、どうして今なのかと思いました。しかし手番教会の方々が病院へ連れて行ってくださり、手当てをしてくださり、恵み教会を含め多くの方々が心配してくださいました。詩編119編71節に、苦しみにあったことは私にとって幸せでした、私はそれであなたの掟を学びましたという箇所があります。これは私がいつも心に留めている聖句でありますが、今回もこの神様の言葉から学ぶことができました。捻挫をしたことは本当にショックで、たくさんの方々にご迷惑とご心配をおかけし、何度も何度も申し訳ない気持ちになりました。 しかしそれと同時に数えきれないほどの感謝をしました。足を痛めるという苦しみの中から手番教会の皆様のうちにある神様の愛を感じることができたと思います。今回コイノニアに短期留学生として2週間参加することに前日まで不安でいっぱいでした。恵み教会の青年の皆さんをインチョン空港でお見送りするとき、なぜか私ばかり泣いていました。海外が初めてであったことや日韓の国家関係が非常に良くないことが不安の原因でもありましたが、何より言葉も不十分なままで2週間も手番教会の青年やホームステイの家族の方々と交わることができるのかという不安が大きかったです。しかし実際に短期留学の期間の中で不安に思ったことはありませんでした。振り返ってみたとき、毎日が楽しく恵みにあふれており、あの時の不安はどこに行ったのかと思いました。それは私と手番教会の皆様との間に神様がおられたからだと感じました。それぞれの国が持つ言語や生活スタイルや歴史が違ったとしても、私たちは同じ神様を信じて仕えていく神の家族である。だから不安なことは何もなかったのだと気づきました。不安でいっぱいだった短期留学はやはり神様に守られていたことを実感することができました。今回コイノニア短期留学生として私を韓国に送ってくださった恵み教会の皆様と、受け入れてくださった手番教会の皆様に本当に感謝いたします。これからもコイノニアにおいて神様の恵みを感じることができる人が一人でも多く増えることをお祈りします。ありがとうございました。
皆さんおはようございます。コイノニア短期留学生の野中真奈美です。お祈りいただきありがとうございました。今回のコイノニアはその22年の歴史を通しても韓国と日本の関係が特に緊迫した中で行われたのではないかと思います。出発前、参加させていただけることへの感謝と期待と同時に、連日のように両国間のニュースを目にするたび、この状況で韓国へ行くことへの不安も募っていきました。そのような私に神様はフィリピ4章6節の何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさいという御言葉を通して語りかけてくださいました。その御言葉を胸に静まる中で、この子祈りを通してどうぞ私を用いてくださいと祈りながら準備していきました。私はホームステイのご家族とのお交わりに特別な期待を寄せていたので、手番教会の方々が私たちを家族のように受け入れてくださり、朝は共に聖書を読み、夜は賛美し、またゆっくりとお話ができたことは本当に幸せなことでした。そうは言っても終戦記念日、韓国では光復節である8月15日はやはり少なからず緊張し、重い気持ちを抱えていました。しかし夕食後、ホームステイ先の長老から日韓関係についていろいろな思いを聞けたことは貴重な経験だったと思っています。ご自身のさまざまな考えを語ってくださった上で、それでも私たちクリスチャンは神の家族として愛し合うことができると話してくださいました。また親から日本人を止めるなんて大変だろうと言われたそうなのですが、そのような思いは全くなく、喜んで迎えているんだよとおっしゃってくださったことに心から感謝し感動しました。さらに同じくホームステイをしてくださった執事さんは、コイノニアのスケジュールを決める際、辛い歴史を恵み教会の人に見せることは果たして必要なのだろうかと毎回悩み話し合っているとおっしゃっていました。それでも本当の家族になりたいからこそ、自分たちの思いを全て相手に見せることが必要だと思っていると話してくださいました。私たちはできる限り歴史を学んでから韓国に行きますが、それは全て日本の立場から学んでいるに過ぎません。しかし現地でさまざまな場所を訪れれば、韓国の方々の痛みをわずかでも感じることができるはずです。歴史を知らないままにお互いの文化を好んで仲良くなるのは簡単かもしれませんが、それでは他の若者と変わりありません。コイノニアが本当の交わりであるためには、日本人である私たちにとっては苦しいことですが、歴史に目を向け続けることは大切だと思います。 青年コイノニア、さらに短期留学の間、手番教会の方々の愛を一身に浴びながら過ごしたことは幸せ以外の何物でもありませんでした。特に青年たちの奉仕する姿は素晴らしく輝いていましたし、そんな彼らと共に過ごして私自身も変えられました。伝えきれないほどの感謝で胸がいっぱいです。国と国の問題を前にして私一人では無力ですが、だからこそコイノニアを続ける意味を改めて学んだように思います。今回受けた恵みをここで終わらせることなく明かしし、分かち合っていきたいと思っています。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。それでは本日は神田明美先生にメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。今朝の礼拝でですね、皆さんとどのような御言葉を分かち合っていったらいいものか悩みましたがですね、今日はコイノニア短期留学生の先ほどももちゃんやまなちゃんの証もありましたし、私が今回のコイノニアを通して受けた恵み、また迫りですね、それを皆さんにお分かしし、また恵みを分かち合えたらなと思っています。ではまず今日の聖書箇所をお読みしたいと思います。新約聖書ヨハネの福音書6章の1節から14節をお読みいたします。ヨハネの福音書6章1節から14節です。ではお読みいたします。その後イエスはガリラヤの湖、すなわちティベリアの湖の向こう岸に行かれた。大勢の群衆がイエスについて行った。イエスが病人たちになさっていた印を見たからであった。イエスは山に登り、弟子たちと共にそこに座られた。ユダヤ人の祭りである杉越が近づいていた。イエスは目を上げて、大勢の群衆がご自分の方に来るのを見て、ピリポに言われた。どこからパンを買ってきて、この人たちに食べさせようか。イエスがこう言われたのは、ピリポを試すためであり、ご自分が何をしようとしているのかを知っておられた。ピリポはイエスに答えた。一人一人が少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りません。弟子の一人、シモン・ペテロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年がいます。でもこんなに大勢の人々ではそれが何になるでしょう。イエスは言われた。人々を座らせなさい。その場所に草がたくさんあったので男たちは座った。その数はおよそ5000人であった。そうしてイエスはパンを取り、感謝の祈りを捧げてから座っている人たちに分け与えられた。魚も同じようにして彼らが望むだけ与えられた。彼らが十分食べた時、イエスは弟子たちに言われた。一つも無駄にならないように余ったパン切れを集めなさい。そこで彼らが集めると大麦のパン5つと食べて余ったパン切れで12のカゴがいっぱいになった。人々はイエスがなさった印を見て、誠にこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った。聖書箇所は以上です。これまで私は中高生として、そして青年として、また新学生としてコイノニアに参加する機会が多く与えられました。そして今回で何度目になるのか正確に数えたことはないんですが、今年も青年コイノニアにスタッフ兼通訳として参加することができました。青年ではなくてですね、今回は教会の一人のスタッフとして参加したコイノニアだったからせいか分かりませんが、今回のコイノニアで変わらない私たちへの神様の愛、そして両教会、恵み教会と手番教会に与えられている和解の恵みをですね、味わう楽しく豊かな時だけではなく、それと同時に少し身の引き締められるような、そんなコイノニアでした。私はニュースを通して、先ほどにも証にありましたが、日韓の関係が良くない、厳しい状況にあるということを、情報としてうっすら知ってはいました。しかし教会で働いていること、平日ずっと教会にいるということもあり、外の方々となかなか接する機会がないせいか、そこまでその日韓の緊迫した状況を自分の肌で実感することがありませんでした。 しかし今回コイノニアを通して日韓の関係の緊迫状態を実際にですね、実感して、また旅立つ直前に、また旅立ったところで、出会う韓国の方々と話をしている中で、また実際にソウル市内をですね、こう移動している、行動している時に、本当に今日本と韓国の中は緊迫した状態が続いているんだということを何回か経験することがありました。今回参加した青年たちの何人かに私は話を聞いたらですね、さっきももかちゃんも言ってますが、行く前に周りの人たちにこんな時期に韓国に本当に行って大丈夫と何度も心配されたそうです。またこの時期に韓国に行くのは危険なので気をつけてくださいというメールがですね、大学から送られたという大学生もいたということを聞きました。その話を聞いたときに、世の中の日韓に対する危機感と自分が持っていた危機感のそのギャップの大きさにですね、とても驚かされました。また手番協会に行ったとき、先生方はですね、ホワイトリストから韓国が除外されて、輸入の時に日本から物を輸入するときにまた厳しい状況が続くという状況になって、さらに手番協会の方々もですね、日本と韓国の関係が今まで一番悪い状況の中でのコイノニアになるんじゃないか、もし恵み協会の方々が来られてプログラムの時に何かあって、そしてこれまで22年間築いてきたこの和解の関係が崩れてしまったらどうしようという不安を持って、プログラム一つ一つを祈りつつ、また恐れを感じつつ準備してくださったということを聞かされました。またですね、実際に韓国に着いた初日ですね、5つのグループに私たちは分かれて歴史ある教会見学を行いました。私のいたグループはですね、韓国の国会議事堂のあるヨイドという埋め立て地ですねのところにあるヨイド準福音教会という教会に見学に行く機会が与えられました。そして見学を終えて、手番協会と恵み協会の青年たちでですね、一緒に昼食を食べ終え、そしていろいろな話をしながら移動していた時のことです。私たちの話す日本語を聞いてですね、すれ違った70代ぐらいのおじいさんがですね、いきなり私たちの方に振り返って、おい、お前ら日本人か、日本人なのかというふうにですね、喧嘩腰で怒鳴って近づいてきたんですね。なのでその時、恵み協会勢はですね、一気に緊張して、どうしようというふうにですね、ちょっと恐れを感じました。でも幸い手番協会の青年たちがその間に割って入ってくれて、いいから何も気にせずこのまままっすぐ歩いて移動していきましょうと言ってですね、間に入ってくれて、その時は何事もなく私たちは移動することができました。また今回のコイノニアでも、ソデムン刑務所を訪れる、日韓にあった歴史を正しく学ぶ機会が私たちに与えられました。2グループに分かれて恵み協会は移動していたんですが、通訳のガイドの方の説明をですね、聞きながらの見学でした。その日は夏休みということもあり、終戦記念日が近いということもあり、私たち以外にも韓国の小さい子から小中高大学生と様々な学生たち、また家族連れ、そして年配方々のグループなどですね、たくさんの方々が来ていました。その中を私たち日本人グループがですね、大人数で移動しているので、もちろん目立ちますし、何より日本語のガイドが周りにも聞こえてくるので、あの人たち日本人だという目でですね、周りの韓国の方がちらちら見ながらの中での、私たちは刑務所の見学でした。その中でですね、こう移動しているときに、ある二人の若い10代のですね、若者、男子生徒ですかね、二人がぼそっと言うんですね。わ、なんだよ、日本人かよ。私はその時ですね、韓国語を知ってるってなんて辛いんだろう。こう、目を背けたくなったんですね。そんな10代の、実際に戦争を経験してない彼らでも、日本に対する、憎しみ、恨みだったり、そういう反日感情を持っているのかと思って、こう見たくない、その状況を見ないようにこうしようと思ったんですが、でも思わされたんですね、これが 神様が今私たち恵み教会そして手番教会に見せておられる今の日本と韓国の正直な関係の状態なんだ。クリスチャンじゃない方々の間にある関係が今緊迫状態が今私の目の前に起こっているこの出来事なんだ。神様は恵み教会とそして手番教会の私たちにここに行きなさいと、はあ、言っておられるのかなと思って、私はですねその現実をこう目を閉じることなく見ることにしました。こんな経験をいくつかした後のですねキャンプ、青年キャンプですね、そこでは初日は神様と私たちの間に与えられた和解の恵みということを中心に御言葉が語られました。そして2日目はですね井上先生が私たち人間は苦しみやまた痛みというものを遠くにやって、そして楽しみや喜び、自分が価値とあるものを自分の幸せと思って考えている、でもイエス様はそんなことは言っていない、イエス様が私たちに教えられていることは喜びと苦しみを分けない生き方だ、むしろ苦しみの中にこそ本当に喜びが隠されている、その歩みをイエス様はご自身を生き方を通して見本を示しておられるんだと力強く語ってくださいました。その日韓の関係が良くないという恐れの状態があって行った韓国でのコイノニアなので、青年たちの心にですねぐさぐさとタイムリーにその御言葉がですね突き刺さっていきました。そして迎えた主日のメッセージ、今度はですね本先生による、私たちも日々聞いています赤裸々なしかし迫りのあるメッセージを本先生が語ってくださいました。その一部ではありますが皆さんにご紹介したいと思います。このような内容です。旧約聖書のエサウとヤコブの再会の箇所にコイノニアを感じます。そして自分自身を振り返った時、日本が私は嫌いだとか韓国が嫌いだとかいう気持ちになっていたことが神様に申し訳なくて仕方がなくなってきました。イエス様、キリストによって神様と和解させていただいたという恵みをいただいているにもかかわらず、和解の働きをやめたいと思っていることに申し訳なくて仕方がなくなりました。聖書を見るとこのヤコブとエサウの和解は続いていきません。結局はいがみ合う姿が聖書には出てきて、また与えられた和解も途切れてしまいます。皆さん、救いって何ですか？イエス様信じて永遠の命をもらって天国で楽しく暮らしていくことですか？それも救いですが、聖書は救いは和解だと言っています。神様との和解、もともと関係があったけど争い関係になってしまった神様と私たち、その関係に必要なのが和解です。人間側が原因で神と葛藤関係になったのに、あたかもご自分に原因があったかのように神様から先に犠牲を払い、一人子であるイエス様を送ってくださり、私たちに和解を与えてくださいました。そしてそれだけでは終わりませんでした。神様と和解の関係に至った恵みをいただいた私たちには和解の言葉、和解の働きが委ねられています。和解させていただいたという恵みを享受して終わるようなクリスチャンじゃなく、この和解の恵みを私たちが生きている実生活の中で実践していくこと、これがクリスチャンだと聖書は言います。和解のない福音は福音じゃありません。皆さん、神様から和解の恵みを受けた者として、実生活で和解を実践していますか？夫婦関係、親子関係、上司部下関係、同僚関係、先輩後輩関係、さまざまな関係の中で和解の務めを託してくださった神様の言葉に応えようとしていますか？日本と韓国の関係はどうでしょうか？クリスチャンである私たちは今の世の中の流れに巻き込まれ、ただ一緒に流れていきますか？それとも線をそれとは引っ張って 和解の働きを担っていきたいと神様は言われてるじゃないですか。神様が本当に特別に恵み教会と出番教会にコイノニアという和解の交わりを与えてくださいました。この22年間の交わりが当たり前に思えますか。世の中がやりたくてもできないことがここに起こっています。キリストによる和解の交わりがここに起こっています。この和解を私たちの実生活の中で成就していきましょう。コイノニアの実践を通して皆さんの生きている現場で和解が起こることを期待しています。神様がそれを福音の核である和解を期待されていますというメッセージを語ってくださいました。そのメッセージを聞く中でですね、自分が見ないようにしていた、蓋をしていた、その和解できていない関係というものをですね、神様がこう見させるんですね。蓋を開けていくんですね。心に本先生のその一つ一つのこと、御言葉がぐさぐさと刺さっていきました。今回のコイノニアは、私にそれまでニュースで頭でしか知らなかった日韓関係の緊張感を、全体のほんのちょっとかもしれませんが、でもリアルに肌で体験させてくれました。それと同時に、ここに私たち恵み教会と手番教会は神様の和解を持って出ていかなきゃいけないんだよという、神様がコイノニアに期待されていること、また自分たちだけで神様の和解を終わらせてしまっていいのかという迫りのある、身の引き締められるコイノニアとなりました。今回のコイノニアを振り返る中で、今日の皆さんとお読みしましたヨハネの福音書が何度も出てきました。この箇所はイエス様が5つのパンと2匹の魚を持って、男性だけで5000人もの人を食べさせる奇跡の箇所です。4福音書に出てくるほど弟子たちはこの出来事を、このイエス様がなさったことを自分たちのアイデンティティ、また自分たちの信仰を吟味するものとして書き記しています。人たちは、先ほども読みましたが、イエス様のところに群衆が集まってくるんですね。男性だけで5000人ですので、女性子供も含めたら1万人から1万5000人ほど集まっていたかもしれません。2節にこのように書かれています。大勢の群衆がイエスについていった。イエスが病人たちになさっていた印を見たからであった。でも、その集まった理由を聖書はですね、ヨハネはこのように書き記しているんですね。その集まった理由、それはこれまでイエス様が起こってきた、行ってきた病人を癒すという、その奇跡の癒しの印を求めてきたって書いてあるんですね。また4節には杉越の祭りが近づいているっていうことが書かれていて、また6節を見ますと、ご自分が何をしようとしているのかをイエス様はご自身で実は知っていたとあります。まあ、杉越の祭りと言いますと、ユダヤ人なら出エジプトを思い出す、そのような時期です。エジプトからモーセと一緒にこう出ていくときに、最後の災いがですね、エジプト中のウイゴが、最初の子供の命が取られるという災いでしたが、ユダヤの人たちは神様からの、でモーセを通したですね、教えによって子羊の血を門の前に塗り、イエス神様はそこを通り過ぎられる、そしてユダヤ人たちの遺言は守られるという奇跡を成してくださった出来事を思い出す時期です。また出エジプトして、荒野で飲み物がなく飢え渇きそうになった時、水を与えられたこと、そして食べ物がなくて空腹を覚えた時にマナが与えられ、また肉が与えられた、その奇跡を思い出す時期ですね。そのマナに関係してここでパンを増やされたかは、私にはイエス様の意図っていうのはわからないですが、でもここで5000人、男性だけで5000人もの人をイエス様は満たしていきます。でもこれを行おうと思ったきっかけをヨハネはこのように書いてるんですね。ヨハネの福音書6章の6節、最初の部分をお読みしますね。イエスがこう言われたのは、ピリポを試すためであり、ご自分が何をしようとしているのかを知っておられた。イエス様はこの5000人を、男性だけで5000人をどのようにお腹いっぱいにしようかということをですね、 ピリポにこう言います。どこからパンを買ってきてこの人たちを食べさせようかと言ったのはですね、ピリポを試すためだった。そして後にされようとしている、ご自身がされようとしていることをイエス様は知っていたからだというんですね。でピリポは計算の早い弟子でした。このイエス様の問いかけに7節でこのように語ります。一人一人が少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りません。こうやってピシャッとすぐ言うんですね。1デナリがこの当時の大人の人たちのその給料だったんですね。1デナリが1日の給料です。なので200デナリって言ったら約1人の人の8ヶ月分の給料に値します。まあそんなお金多分なかったと思うんですが、そんなお金があってもこの人たちを満たすことなんてとても無理ですよイエス様というふうにですね、もう無理ですということをイエス様にピリポはそのまま言います。そしてそれに続けて他の弟子であるアンデレも言うんですね。9節お読みします。大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年がいます。でもこんなに大勢の人々ではそれが何になるでしょう。アンデレも続けて言うんですね。少年を連れてきて、少年が持っている5つのパンと2匹の魚をこう見せます。でも神様、イエス様、一体これが何になるって言うんですか。こんなに大勢をこの量で食べさせられるわけないじゃないですか。そんな無茶な話ありませんよ。無理に決まってるじゃないですか、というですね、ピリポに続いて弟子であったアンデレもイエス様に説得しようとします。無理だって言うんですね。でも私たちはこの続きの箇所を見ると、イエス様にはそんな無理なことも無理ではなく、奇跡として成し遂げられたことを今日知ることができます。11節から13節お読みします。そうしてイエスはパンを取り、感謝の祈りを捧げてから座っている人たちに分け与えられた。魚も同じようにして彼らが望むだけ与えられた。彼らが十分食べた時、イエスは弟子たちに言われた。一つも無駄にならないように余ったパン切れを集めなさい。そこで彼らが集めると、大麦のパン5つ食べて余ったパン切れで12のカゴがいっぱいになった。そして人たちはですね、自分たちのお腹がイエス様の行ったその奇跡によって満たされた体験をここでします。そしてイエス様を、まことにこの方こそ世に来られるはずの預言者だというねですね、讃えて、このイエス様、自分たちを満たしてくれる、自分の必要を与えてくれるイエス様を自分たちの王としていこう、そして自分たちはローマから解放されていくんだというふうにですね、期待を持ってイエス様をこう探し求めていくんですね。この後も奇跡をしてくださいというふうにですね、ずっとついていきます。しかし6節の後半を私たちは読み進めていくとき、そこにはイエス様を王としようとして称えてた人の姿ではなく、今度は逆にイエス様に文句を言って不満を言ってイエス様から離れていく、その群衆の姿を私たちは見ることができます。最初は王様になってくださいって言って、ひっきりなしにイエス様のことを探して、そしてイエス様を見つけた群衆、でも彼らにイエス様はこのようにおっしゃるんですね。6章の26節27節を読みします。イエス様は彼らに答えられた。誠に誠にあなた方に言います、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。なくなってしまう食べ物のためではなく、いつまでもなくならない永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。それは人の子が与える食べ物です。この人の子に神である父が勝因をされたのです。イエス様はストレートに集まった人々に、自分の奇跡ばっかりを求める人たちにこう言うんですね。あなた方が私を探しているのは私のためではなく、自分を満たすためじゃないか。そうではなくて、私が本当に与える永遠の命を、永遠の命に至る食べ物のためにあなた方は働きなさいとこう説得していくんですね。ご自身の使命を打ち明けていくんですね。でも集まってきた群衆の人々はその意味を理解することなく、人々は続けてこんなことをイエス様に言うんですね。じゃあ私たちが信じられるように、また私たちに奇跡を見せてください、そうしたらまず信じますって言うんですね。最初に男性だけで5000人もの人がこう満たされるという経験をしたにもかかわらず、それでもさらに奇跡をしてくださいと人々は求めます。そして 神様だって昔アラノでイスラエルのためにマナを与えたじゃないですかと御言葉を使ってですね、私たちに奇跡を与えてくださいとイエス様のことを説得し始めます。なのでイエス様は私自身がその命のパンだとですね、35節でもう一度説得されるんですね。35節から40節をお読みします。イエスは言われた。私が命のパンです。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。しかしあなた方に言ったように、あなた方は私を見たのに信じません。父が私に与えてくださる者は皆私のもとに来ます。そして私のもとに来る者を私は決して外に追い出したりはしません。私が天から下ってきたのは自分の思いを行うためではなく、私を使わされた方の御心を行うためです。私を使わされた方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく終わりの日によみがえらせることです。私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持ち、私がその人を終わりの日によみがえらせることなのです。イエス様はですね、ご自身の使命を明かされます。いや、私が奇跡で増やしたパンであなたを満たすんじゃなくて、私自身が命のパンで、私を通してあなた方を永遠の命に私は導きたいんだ。あなた方が滅びるのを私は望まない。そしてこの先、私は十字架にかかってあなた方のために贖いをなすんだ。ご自身の使命をですね、ご自身が命のパンであり、あなた方のために来たということを何度も何度も明かすんですね。でもそれを聞いた、その命のパンをいつも私たちに与えてくださいって言ってた群衆はですね、そのリアクションはどうだったかでしょうか。41節をお読みします。ユダヤ人たちはイエスが、私は天から下ってきたパンですと言われたので、イエスについて小声で文句を言い始めた。文句を言い始めるんですね。自分たちと求めていたものとは違ったので、人たちはイエス様に文句を、不満を言い始めます。そしてイエス様の、私こそが命のパンなんだという言葉に耳を傾けることなく、彼らは結果どうなっていったか、60節また66節を見ますと、ひどい話だと言ってですね、今度は多くの群衆たちがイエス様の元から離れていく姿が書き記されています。私含め多くの青年たちがコイノニアに行く前に、自分が思い描いてた神様、イエス様はこういう方だというイメージが、今回のコイノニアを通して、またメッセージを通して、私の考えるイメージの神様ではなく、聖書の言う神様、聖書の言う語るイエス様を以前よりも深く知る体験をしてきました。それは愛なる神様であり、本当の和解を与えてくださる神様であり、国、文化、言葉すべてを超えて、また痛々しい悲しい歴史を、それを超えて私たちをつなげてくださる、神の家族としてくださる神様の和解というものをたくさん経験してくることができました。私はこのコイノニアでの体験、そして一日一日語られた御言葉、またこの今日読んだ箇所を通して、自分が抱いていた神様のイメージ、それが本当に聖書の語るものと同じだったのか、また私の受け取っている救いや和解への理解、また和解の務めというのは、コイノニアの務めは本当に聖書の、また神様の言っておられるものと同じだったのか、吟味する時が与えられました。自己中な神様イメージ、自分に都合のいい神様を求めていたこと、自分の欲しいものをくださった時は喜び、そうじゃない時はすぐに無理だ、そんなのできないなどと不満を言ってしまう自分、今もなお主に委ねられていない自分がまだいること、聞きたい御言葉だけ聞こうとする自分がいること、それらに気づき、御言葉を通して悔い改めの迫りがありました。また私に、そして恵み教会と手番教会に、神様が心から和解の務めを期待してくださっている、そしてこの22年間の交わりを守ってくださった、今回も日韓の緊迫した状況の中、それでもコイノニアを最後まで 守って導いてくださった。神様が大いに期待してくださっていることを知ることができました。でもそれと同時に見せられたのは、今もなお続く日韓の緊迫した関係。世の中を見てみると、その務めは、和解の務めは楽ではないことも神様は私たちに示されました。でも辛い、簡単な和解の務めではないですけども、そんな状況を目の当たりにした私たちに、神様はコイノニアを通して、さあ、あなた方のカゴはいっぱいになっている、これからどうしますかという迫りを一人一人に与えてくれました。いっぱいになったカゴは、今回コイノニアに参加した人だけのものではないと思います。ここに集われている皆さんの今持っておられるカゴも、聖書の今日の箇所に出てくる印ばかりを求めていた群衆のように、もしかしたら皆さんが望んでいるものが入ってないかもしれません。でも皆さんの持っておられるカゴ、私の持っているカゴは恵みと御言葉、何よりも永遠の命のパンであるイエス様でいっぱいになっているのではないでしょうか。皆さんはその与えられているご自身のカゴをこれからどのように用いられていくでしょうか。一言お祈りします。私たちのために愛する一人をイエス様を送ってくださった愛する天のお父様、あなたの尊いお名前を賛美いたします。私たちの方に現在という罪があって、神様、あなたと葛藤関係にあったのにもかかわらず、私たちにイエス様を通して和解を与えてくださり、ありがとうございます。そればかりではなく、こんなに幼く小さなものに、私たち一人一人に和解の務めを与えてくださり、ありがとうございます。神様、あなたが与えてくださったこの和解の務めは本当に簡単な務めではありません。この務めから逃げたくなること、目を塞ぎたくなること、今の現状を見ると、ああ目の前の問題を通して、ああたくさんあります。でもそんな時、全能なる主が私たちと共にいてくださることを御言葉を持って思い出させてくださいますから、ありがとうございます。また一つのカゴではなく十二のカゴをいっぱいにしてくださったように、私たち一人で行う務めではなく、共に務めを成していく神の家族、恵み教会の一人一人を与えてくださり、また海を越えて手番教会の神の家族を与えてくださり、ありがとうございます。神様、どんな時も私たちがあなたにすがっていくことができるように助けてください。今年もコイノニアを通して、また日々の歩みと御言葉を通して、あなたが私たちのカゴをいっぱいにしてくださっています。和解で、またイエス様でいっぱいにしてくださっています。どうぞこのカゴを私たちが恐れずに持って外に出ていくことができますように、主の和解を証ししていくことができますように、自分たちの実生活の中で与えられている和解を実践していくことができるよう、聖霊なる神様、どうぞ私たちのうちから日々力を与えてくださいますようにお願いします。すべてをお委ねし、これから私たちを通してあなたが与えてくださる和解の恵みを大いに期待して、このお祈りを私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。
神様に応答してご一緒に賛美していきましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちください。聖歌295番を持って神様を賛美していきます。 それでは、今年のテーマソングをご一緒に歌っていきましょう。どうぞ皆さんお立ちください。私たちのために命のパンとなられた主イエス・キリストの恵み、私たちを神の家族にしてくださった父なる神の愛、和解の福音をもたらしてくださった聖霊なる神の導きが、今神を礼拝する一人一人の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりにいたします。